私たちの教会が設立したヤンハジェン文化院は、文化を通じた世の中との疎通のために毎週木曜日ごとに木曜講座を開いています。その一環として、昨年には知性と霊性の出会いというタイトルで、毎回違う主題を掲げて、イオリョン・イジェチョル対談が1ヶ月に1回ずつ開かれました。それから宗教界では、知性と霊性という言葉が頻繁に使われて、神学校の中には、知性的な裏付けのために人文学校部門が送った神学校もあります。成熟なクリスチャンになるためには、霊性と知性を兼備しなければならないという自覚からです。神様が感覚の対象であるならば、人間は神様を感じるだけで良いです。神様が形を持ったお方であるならば、人間は神様にお目にかかることだけでも十分です。しかし神様は目に見えない御霊です。それで御霊である神様と関係を結ぶためには、人間には霊性が必要です。霊性は今自分と共にいらっしゃる神様に対して目覚めていることと申し上げたことがあります。霊性訓練のプログラムを数え切らないほど体験しても、今自分の人生の現場で自分と一緒にいらっしゃる神様に対して目覚めていられないなら、その人は霊性の人ではありません。しかし霊性訓練のプログラムをただの1回も受けたことがなくても、常に自分のそばにいらっしゃる神様に対して目覚めて応じる人ならば、その人は真の霊性の人です。重要な事実は、神様は御霊であると同時に御言葉ロゴスとして存在なさるということです。このロゴスを理解しようとするなら、このロゴスのロジック、すなわち論理を知らなければなりません。この論理を理解する基礎が知性です。知性は本来人間のものではありません。知性は神様から与えられたものです。神様はご自分に型取って人を創造されました。神様の形とは、神様の品性と属性を意味します。神様がご自分の形に倣って人を創造されるとき、ご自分の品性と属性の中に含まれている神様ご自身の知性も共にくださいました。それゆえに人間は神様がくださった知性を通じて、ロゴスである神様の御言葉を正しく分別できます。イエス様がマタイによる福音書7章3節を通しておっしゃいました。あなた兄弟の目にある尾が駆除は見えるのに、なぜ自分の目の中のマルタに気づかないのか。韓国語気づくと翻訳されたギリシャ語の動詞カタノエオは、知性で知覚するという意味です。それゆえにイエス様の御言葉は、人の目にある尾が駆除を見ながらも、なぜあなた自身の目の中にあるマルタをあなたの知性で知覚しようとしないのかというお叱りでした。イエス様はさらにマタイによる福音書6章28節を通してこのようにおっしゃいました。なぜ異国のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。韓国語注意してみなさいと翻訳されたギリシャ語の動詞カタマンダーノは、 新約聖書の中でここでただ一回使われた単語として心身木工するという意味です。野の百合の花がどのように育つのか、知性を通してただ一度だけでも深く注意してみてみなさい。百合の花が自ら種をまいて紡いだりするだろうか。それにもかかわらず神様はソロモンの服がマネのできないほど美しく百合の花を着飾らせていないだろうか。今日は生えていて明日炉に投げ込まれる野の草でさえ神様はこのように着飾らせてくださる。ましてやあなた方へはなおさらのことではないか。それにもかかわらずあなたたちはどうしてありふれた百合の花を見ながらも、百合の花よりあなたたちをなおさら愛される神様があなたたちに責任を負ってくださることを、なぜあなたたちの知性を動員してただ一度でも祝福してみないのか。信仰の薄い者たちよ、イエス様の御言葉はこのような意味でした。マルコによる福音書によると、イエス様がパン5つと魚2匹で5000名を食べさせた、またパン7つと魚2匹で4000名を食べさせた後、弟子たちにパリサイ派の人々とヘロデのパン種には十分気をつけなさいとおっしゃいました。パリサイ派の人々とヘロデの嘘の教えによく気をつけなさいという御言葉でした。しかし弟子たちはパン種という話を聞くやいなや、あいにく自分たちが弁当を持ってこなかったことをイエス様が指摘なさったと早合点しました。彼らはイエス様がパン5つと魚2匹とパン7つと魚2匹の印を行われることを見てからも、彼らの関心は相変わらず肉的なものにだけ限られていました。その時イエス様がマルコによる福音書8章17節を通して、その愚かな弟子たちをこのようにお叱りになりました。なぜパンを持っていないことで議論するのか、まだわからないのか、悟らないのか、心が固くなになっているのか。韓国語で固くなと翻訳されたギリシア語の動詞プローは、正しい分別力と理解力を失った非知性的な状態を言う単語です。世界で一番正確な文法と豊かな表現力を持っている言語として公認されるフランス語の聖書は、あなたたちの心が固くなになっているのかという文章を、あなたたちの知性はぴったりと閉じているのかと翻訳をしました。少しでも知性的に、あるいは理性的に考えてみると、イエス様がおっしゃったパン種が弁当ではないことを知ることができるのに、なぜそのようにしないのかというイエス様のお叱りだったです。イエス様がこのように弟子たちに知性的な役割を強調なさったのは、理性と知性は区別されないからです。正しい理性は必ず正しい知性を伴います。理性は知性を通じて人間の人生の中で具体化されて、知性は理性を通じて正しい方向と目標を設定できます。知性が欠如した理性は人間の人生を迷宮の中に追い込む盲信であるだけであり、理性と関係ない知性は人間を傷つける狂気に過ぎません。それならばここで非常に大切で根本的な質問が提起されます。正しい理性が必ず正しい知性を伴うならば、クリスチャンが正しい理性の人になるためには、一体どれくらいの知性を持たなければならないでしょうか。 どのくらいの学歴を備えるべきで、その水準までの学位を取得すべきで、少なくとも何冊以上の読書量があれば、正しい礼制を追求するのにぴったりと合う知性であり得るでしょうか。貧しい家庭の事情のために過去教育を満足に受けられず、世の中の人々から知性人と認められない人は、真の礼制のクリスチャンになり得ないでしょうか。名門学校の課程を経て博士号を取得して、世の中で知性人として仰ぎ敬われる人は、自然と正しい礼制の人になるのでしょうか。2000年前、イエス様がイスラエルの地に来られた時、地中海の向こう川のアテネには数多くのアカデミーがありました。しかしイエス様はアテネのどのアカデミーでも学問を収めたことはありませんでした。エルサレムの助教して学位を取得されたこともありませんでした。聖書に記録されているイエス様の説教や比喩の中に、当時知性人であるなら必ず読まなければならないギリシア古典を引用した箇所がただの一箇所もないということは、イエス様がそのような必読書をただの一冊も読まれたことがなかったことを意味します。イエス様が当時の地中海世界の公用語であるギリシア語を知っていたという証拠も、どこを探しても見当たりません。当時ユダヤ社会の観点から見るならば、公式的な学歴を持たなかったイエス様は全く知性人ではありませんでした。イエス様の弟子たちもまたいかがでしょうか。イエス様の弟子たちもやはり無学という面ではイエス様と同様でした。無知なガリラヤの教父やチェリ出身の弟子たちが主の証明を受ける前、一日働いて一日食べて生きることも忙しいのに、教養書籍を一冊でも読めたでしょうか。彼らの中で何人が文字を完全に理解できたでしょうか。ソクラテスやプラトン、あるいはアリストテレスの名前でも知っていたでしょうか。彼らは皆知性からほど遠くかけ離れた無知な者たちに過ぎませんでした。ところがこの無知な弟子たちに向かって、当時の観点からはやはり知性人ではないイエス様が、あなたたちはなぜ知性で自覚しようとしないのか、なぜただの一回でも知性で動員して考えてみようとしないのか、なぜ知性がそれほど完全に閉じられているのかと叱りました。したがって私たちはイエス様が欲求なされる知性は、世の中が言う知性と統一ではないという事実を確認することができます。世の中が言う知性は、一定の水準の学歴と学位を通して認められます。それのためには必ず一定量以上の専攻の専門書を読破しないといけません。しかしイエス様が無学である弟子たちに欲求なさった知性は、この世の学歴や学位では決してありませんでした。イエス様が弟子たちに欲求した知性とは健全な常識でした。常識は 人として持たなければならない一般的な知識、理解力、判断力、分別力を意味します。神様はこの健全な常識を人間にくださいました。しいて健全な常識というのは、堕落した人間によって歪曲された誤った常識と区別するためです。考えてみましょう。他人の目にある五が九条を見分けられるくらいなら、自分の目の中に丸太があるということを近くするのに、必ず一定の隠れ器が必要でしょうか。いいえ、健全な常識のみあれば近くできます。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる炉の草でさえ、神様がソロモンの服よりさらに美しく着飾らせてくださるのなら、その神様が ご自分の子供である私たちを必ず責任を負ってくださることをじっくり考えてみるのに、特定の学位が必要でしょうか。いいえ、健全な常識だけ持っていればいくらでも考えられることです。빵이츠츠도사카나니이키도빵나나츠도사카나니이키노노력구데슈고지신노타미오세키능오오테쿠다사루슈가고주부노타미니유쿄나사루진세이가코레이조니쿠타이노카테오목구테키도시테미나스진세이데와나의것도사트로노니카나라주요만하게레바나라나이히츠도쿠쇼가배치니아리마스데쇼가이에카미사마가くださった健全な常識のみ持っているなら十分に悟れます。正しい霊性は必ず正しい知性を伴います。知性がない霊性も、霊性が欠如した知性も完全であるほかありません。霊性と知性が二つの車輪のように一緒になるとき、私たちの信仰は日ごとに成熟していくことが可能です。しかし、聖書が欲求する知性、イエス・キリストが欲求なさる知性は、世の中の学歴や学位あるいは特殊量ではありません。主が私たちに欲求なさった知性、それは神様がくださった健全な常識です。霊的ということは、健全な常識を持ったという言葉です。それで過去のものをくぐったことがない人も、深い霊性の人になることができますか。反対に、世の中の高い学歴や学位が必ず深い霊性を保証してくれるのでもありません。ただし、霊性の出発点は世の中の隠れ家や隠れではなく、神様がくださった健全な常識です。若い家庭の主婦からもらった相談の手紙を、本人の許可を得ましたので、皆様に紹介したいと思います。ご機嫌いかがでしょうか。牧師先生、私は二人の息子を育てている国語平凡な信徒です。私がこのように牧師先生に信仰の相談をお頼み申し上げる理由は、霊的なことがどんなことであるのかよくわからないからです。私は娘二人だけの家庭の長女では、私の妹は幼い時から私より一層は神様と共に生きようと努力を惜しまない子供でした。それでいつも信仰的に私の怠惰と不足を教えてくれるのが常でした。いぜな妹の言うことを聞きたくなかったのですか。間違っていないのは分かりましたから、心からうなずけるようになりました。しかし、妹が数年前から地獄に行くクリスチャンという本を読んで、ある教会を知って以降、この手紙にはこの教会の名前が書かれています。名前を明かせば大部分の方々は分かりますが、名前は伏せておきます。この母教会を知って以降、妹が言う話が納得できず、心苦しかったのですが、私がもともと知っていることが あまりなく、心の中で悩むだけで、妹に私の考えをきっちりと話すこともできませんでした。この頃、妹は常に霊的なものだけを求めます。子供たちが見る漫画に魔術、魔女、怪物、人形などが出てくると、霊的に悪いと言います。サンタクロースはイエス様の場所を隠そうとするサタンの計略と言います。もちろん私も知っています。それらがあまり良くないこと。ですが永遠に遮ることもできないものですから、私の子供たちが自ら分別ができるように順々に教えてあげようと思っていました。そしてサンタクロースも幼い時期にだけ持てる思い出ですから、知って私はそれを奪いたくはありませんでした。しかし妹は私が霊的にあまりにも鈍感だと言います。その通りです。私が鈍感なことはあっているのですが、けれども私には妹の言う、そんなことが霊的なものであるのかよくわかりません。実は私の夫は伝道師です。夫が이재철牧師先生の本を好んで読み、私も牧師先生を知りました。少し前に首都部の牧会を知っていた夫が行政部署に移動しました。私はそれが神様の尊い御心と思いましたが、妹はそんな部署は危険の牧会の助けにならないと、早く他の部署に移れるように祈りなさいと言いながら、こういうことも妻の霊的能力だと言いました。私は確かに神様がご自身の計画の中で夫をその部署に呼び、これからどこに行ってもそれもやはり神様の計画であると信じています。ですが妹はこのような私が霊的ではないと言います。実際私は妹ではなく、妹にこんなことが霊的であると教える牧教会を信じることができません。異端であるのかないのかも知りませんし、他の教会と牧会者の非難ばかり知って、妹のために何回かインターネットで説教を見ましたが、いつも非難でいっぱいの説教、一回も終わりまで聞くことができませんでした。話したいこと山ほどありますが、これで筆を置きます。牧師先生は、私の妹は本当に霊的であるのでしょうか。牧教会に続けて通うように振っていっても良いでしょうか。私はどうすべきでしょうか。未熟な文章を終わりまで読んでくださってありがとうございます。皆様の考えはいかがでしょうか。この方の妹が果たして霊的でしょうか。霊的ではないなら、その理由は何でしょうか。もしも皆様がこの相談の手紙を受け取ったなら、何とお答えになりますか。私はこのような用紙で答えました。霊的ということは、神様がくださった健全な常識で生きることです。今妹さんは常識から外れているため、全く霊的ではありません。ただし霊性が健全な常識を持つことがなぜ重要でしょうか。健全な常識から外れたり、常識不足を立ったら、今見ましたように世の人々は言うまでもなく、地を分けた家族であると言っても、感化させるどころか、むしろ自分が不信の対象になってしまうからです。冷静を探し求める人が健全な常識を持つことは、世の中と接触点を持つことです。従ってクリスチャンは、神様がくださった健全な常識を持つことで世の中に霊性を広められますし、ひいては常識にとどまらず、常 常識を 초의뜻으로 진세요 이끼를 꽃도되 世の中の 신나요 受けながら 世の中を 変える 꽃도가 되きます 正しい礼制と 健全な 常識の 関係は このように 密接しており 重要です 私たちが中3週の間見ている大会エルサレム公会議の主題は主を迎え入れた異邦人クリスチャンに対する割礼の問題でした。そして前回確認しましたように公会議の主題基調だったヤコブは最後に異邦人クリスチャンのこれ以上悩ませてはなりませんという最終判決を下しました。 すでにイエス・クリストの中で救われた神様の子供に救いのための必須の前提条件として割礼を要求することは彼らを苦しめる犯罪行為であることを明らかにしたのです。そして、ヤコブは続けてこのように言いました。 20節から21節です。 ただ、苦情に備えて汚れた肉と乱らな行いと、締め殺した動物の肉と血糖を避けるようにって、手紙を書くべきです。モセの律法は昔から遠野町にも告げ知らせる人がいて、安息日ごとに街道で生まれているからです。公会議の主題は、異邦人クリスチャンに対する割礼の問題でしたが、 公会議の基調だったヤコブの関心は異邦人クリスチャンに限らず、ユダヤ人にまで広げられていました。当時イスラエルの地は言うまでもなく、地中海世界の塔の場所であれ、ユダヤ人の街道がある場所では、安息日ごとにモセの律法が朗読されて、講読されていました。 それで開始して、ユダヤ人であるなら、塔の地域で暮らしても例外なしに、律法を灯台として、嫌悪することがありました。一番目は、苦情の汚れたもの。言い換えれば、異教の苦情に備えられたものを食べる行為でした。二番目は、淫行でした。
異教の神殿には神殿の遊女たちが行って、神の名で何の罪の意識もなく、合法的に淫行が行われました。最後に、
締め殺した動物や血を食べて飲むことでした。首を切らずに締め殺した動物は血が抜けませんから、その動物の肉を食べることはすなわち血を一緒に食べることを意味しました。ユダヤ人たちは血を生命としてみなしましたから、
殺した動物を食べたり、血をそのまま飲むこともやはり意味嫌うべきものでした。異邦人とユダヤ人の伝統と慣習、そして思考方法が全く違う状況の中で、毎日異邦人クリスチャンがユダヤ人たちが嫌悪することを 気にかけず行動する場合、同じキリスト教の共同体の内でも、異邦人クリスチャンとユダヤ人クリスチャンが水と油のように互いに融和ができないことは、火を見るより明らかでした。なおさらそのような異邦人クリスチャンが我が物顔に振る舞う教会であるなら、 教会が信じていないユダヤ人たちを教会に導き 入れることは実際不可能なことでした。そのような異邦人クリスチャンがいる限り、教会が 世の中との接触点を持った普遍的な教会になることはなおさら難しいことでした。それで公会議の議長だったヤコブは友人クリスチャンにユダヤ人たちが嫌悪する行為を慎むことを促す手紙をアンティオキア教会を含めた異邦人教会に送るようにしました。異邦人クリスチャンがユダヤ人クリスチャンと教会の中で互いに言わして、また教会の外では信じないユダヤ人たちと接触点を持っているように、健全な常識を持つように要請したのでした。私たちが各罪を持って争う僧侶を見て情けなく思う理由は何ですか？私たちはお経の内容はよく知りませんが、その方たちの行動が僧侶はこのように生きなければならないという私たちの常識にははるかに及ばないからです。私たちが仏教信徒ではないのに성철僧侶や법정僧侶を尊敬するのは、その方たちは自分たちが当然享受できる宗教的既得権と権利を未練なく捨て一生涯ここに生きたその方たちの人生が私たちの常識を超えているからです。それで今日の韓国教会がなぜ避難と侮辱の対象に転落したのか、その理由を知ることができます。この地の教会がいや教会を構成する私たち自身が常識にも満たない人生を生きているからではないでしょうか。今日この地の教会で起こっている恥ずかしい事件を思い起こしてください。常識からあまりにもかけ離れていませんか？この世では世の中の人々は言うまでもなく、地を分けた家族とも対話が断絶し、保身の対象となるのではないでしょうか。正しい霊性の人生は神様がくださった健全な常識を持って生きることです。私たち皆が周りの人々はもちろんのこと、世の中と通じられるように神様がくださった健全な常識の人々になりましょう。しかし常識にとどまることなく、自分が当然享受できる基督権と権利を主のために喜んで放棄する常識を超越した真の霊性のクリスチャンになりましょう。その時から世の中が私たちの話に耳を傾け信頼するでしょうし、私たちは初めて人を感化させながらこの世の中を照らす真理の光として生きることになるでしょう。お祈りしましょう。私が神様を信じると言いながらも、今まで周りの人々は言うまでもなく、私の家族とも対話が通じていなかったのは、私の生き方が常識にも満たなかったことを告白します。私がいくら福音を述べ伝えても、人々が感化されるどころか、むしろ私の言葉に耳を塞いでいたのは、私には常識が欠けていたことを告白します。この地の教会が非難と侮辱の対象に転落したのは、やはり教会を構成する私の人生が常識からあまりにもかけ離れていったためであることを悔い改めます。主の慈悲によって を許しくださいますように。ただし冷静の人生は健全な常識を持つことから始まることを忘れず、世の中と相当する接触点を失うことがないようにしてください。しかし常識の人生に安住せず、主のために私自身の既得権と権利を喜んで放棄する術を知る、常識を超越する真の霊性のクリスチャンにならせてください。そうして生きている間、家族と周りの人々は言うまでもなく、この世で出会う人々を主の御言葉で感化させ、主がお呼びになるその日までこの暗い世を照らす光として生きていく喜びを私たち皆が共に享受できますように、イエス様の御名によりてお祈りします。アメン。